秋葉テクノクラブレポート
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美です。今回は2007年5月31日に行われた第21回交流会の模様をお届けいたします。今回のテーマはロボット。皆さんはロボットと聞いて思いつくことは何でしょうか。人によってはガンダムや鉄人28号、戦隊シリーズ、アトムなど日本のアニメやテレビのヒーローを思い浮かべる人、またアシモや村田くん、アイボなどのロボットを浮かべる人もいるのではないでしょうか。でも今の秋葉原は違うんです。ロボットを自分で作ることができるのです。そこで今日の秋葉テクノクラブレポートではパソコンならぬパソロボを取り上げてみたいと思います。はじめに秋葉テクノクラブアドバイザーで東京大学国際産学共同研究センター客員教授の瀬能先生に現在の秋葉原ロボット事情を教えていただきました。
私は大体ですね、秋葉原は4期に分けて考えたいと思ってですね、戦後すぐの、ラジオ街ですね、その次が、電気製品がずっと高度成長期にですね流星を極めた時にここは電気街、電気器具の街というふうになったわけですね。それから大体80年代ぐらいからずっとパソコンの街になってきた。で現在はロボットとフィギュアの街になったと、こういうふうに分けてるわけです。でまあそれの根底にあるのはパーツ関係ですね。部材と我々が言ってるパーツ、デバイス、マテリアルなんですけれども、いよいよそのフィギュアとロボットのロボットが、いよいよ本格的になってきたぞという感じがあります。でこの時にですね、私は分かりやすく言うためにパソコンからパソロボへというふうに申し上げています。で秋葉で1976年に何が起こったかということをきちっと考えなきゃいけない。で1976年の秋葉原で何が起こったんだろうって皆さん大目になるかもしれないけれども、実は NEC のビットインというお店がですね、お店というかなスポットが生まれたのがその年なんです。で、1976年のそれから30年後、2006年に何が起こったかというと、実は近藤科学の、ロボスポットが生まれたということなんです。私はこれを象徴的に考えたいというふうに思ってんですね。いわば、時代の変わりのシンボルだと、こういうふうに言えると思うんですね。でこれは何かというと、日本のロボットは産業用ロボットが世界を席巻してます。それから民生用ロボットとして、例えばアシモだとか、それから野良犬になっちゃったアイボだとか、そういうものが次々に出てるわけですね。それから介護用のロボットとしての、パロだとか、いろんなものが出てきます。しかしその次としてですね、組み立てロボットが出てきた。これが重要なわけです。ですからパソコンに対応して言えばパソロボが出てきた、パーソナルロボットが出てきた。そしてみんなが自分の目的に沿って、あるいは自分の関心に沿って、あるいは自分の趣味に沿ってロボットを組み立てて楽しむようになってきたと、こういうことだと思うんですね。でこのことが非常に大きな意味を持っていると思うわけです。だから、近藤科学さんがやられているのはホビーだと、こういうふうに言ってますが、実はそれは非常にエデュケーショナルな効果もあるし、実はその次の産業だとか、次の社会形成のための基盤作りだとか、いろんな意味があるんですね。その意味を見出さないと、これ大変なことが起きてしまう。大変なことを大きく分けて2つあると思うんですね。第一は何かというと、パソコンを1976年に NEC ビットインで始めたにもかかわらず、実はアメリカに全部やられちゃったと、残念なことで、まあ、日本は98でね、文化を作ったわけですけれども、世界的にはアメリカにやられてしまった。これと同じ状況が日本に起きるかもしれない。第二点は何かというと、このパーソナルロボットっていうのは使いようによって非常に危険にもなるんですね。これはパソコンが発達してネットワークが発達することによって新しい種類の犯罪が増えてきたというのと同様です。必ずしも光の部分だけではなくて影の部分も出てくるわけで、ある日ですね、パーソナルロボットが爆弾抱えて走り回るようになるかもしれない、ね、あるいはサリンを持って、走り回るようになるかもしれない。それの可能性は確かにあるわけです。で、我々はただしそういうところに目をつぶるんではなくて、しっ かり見据えてそれを健全に育てるという責任があるわけですね。そのためにもパソロボを単なるホビーとして見るのではなくて、それが意味することをしっかり考えなきゃいけない。そして意味することについて我々は健全なる市民として健全なる育て方をしなくちゃいけない、そこへ来ているわけです。
瀬野先生ありがとうございました。一人一台ロボットと生活する時代がすぐそこまで来ているんですね。それよりもロボットがこんなに簡単にできることなんて今回の取材まで自分は知りませんでした。本当にパーソナルロボットパソロボの時代が近づいてきているのですね。さて皆さんもロボットに関してちょっと興味が湧いてきましたか？瀬野先生のお話でも出てきた近藤科学という名前、聞いたことがある人もいるかもしれません。今秋葉原で売られている組み立てロボットの大半を製造している会社なんですね。しかもロボットの世界シェアほとんどが日本の企業なんですが、その中でも多くのシェアを握っているのがこの近藤科学なんです。そこで今回は近藤科学株式会社代表取締役社長の近藤博俊さんにお話を伺いました。はじめにロボットを製造販売するきっかけを教えてください。
そもそもね、はい、ずいぶん前からロボットはやりたかったんですよ、はい、ただそのロボットやりたいんだけどそのきっかけも全くなかったんですね、はい、でそのきっかけっていうのはさっき申し上げた通りに、はい、まあ、一部のマニアの方がやられてまして、でそれでまあ知り合って、はい、そこからスタートしてますから、はい、だからまあうちのアクチュエーターサーボですね、ええ、これがまあそのユーザーに使われてたっていうことはもう突破口、要はきっかけですよね、うん、でやりたかったのはずいぶん前からロボットやりたかったんですよ。だからその試行錯誤をしてたんだけどもなかなか そこまでいかなくて、でそのユーザーの方がうちのサーボを使ってロボットを作ってたんですね。そこでスタートうちはしました。ロボットキットを作るきっかけっていうのは、はい、値段がどうのこうのというよりも、はい、最初はですねやっぱりその個人で、はい、マニアの方がハンドメイドで作ってたんですよね、はい、だからそれができない人たちは作れないわけですよ。
そうですね、
でやっぱりそれをもっと敷居を下げるために誰でもこう組める作れるようなシステムを作りたいって言ったのがキットに変化してるんですよ、はい、でどうせやるならばやっぱりある程度コストを抑えていかないと一般的に売れないよねっていうところが全部そこに集中してます。
さて今ではトップシェアの近藤科学のロボットキットですが、発売当初はなかなか売れなかったそうですね。売り上げが上がったきっかけは何だったんでしょうか？
そうですね、その火がつくのが遅かったんでしょうね、はい、で実際的に出した時にそのおそらくそういう超マニアしかいませんから、はい、だから我々が出したキットなんておもちゃだろうと思ってたんでしょうね。
あ、なるほど。
だから手をつけなかったんだと思います、はい、で誰かがポチッポチッって買って組んで動かした見た瞬間に素晴らしいもんだから、それで口コミで増えていったんだと思います。だから一気にその売り始めて在庫なく一気にゼロになっちゃったというそういう状態でしたね。
さて当初の販売層とは想定外のことが起こっているそうですね。
はい、でそれが今年になってから教材になってるんですよ。
教材、
はい、だから例えば今まで1台2台の部分だったのが10台まとめてとか15台まとめてって入ってくるんですよ、学校から。だから先生 の勉強用ではなくなってそれを超えてきて今度は生徒の教材になってるんです今。
求められた、
そういうことですね、はい、だからそういう意味で増えてるっていうことですね。
最後に今後の近藤科学の目標をお聞きいたしました。
ロボットっていうのは、はい、その一つの部品だけじゃなくてトータルでもってソフトハードが使えなければその作れない商品じゃないですか。
そうですね、
だから一貫性があるわけですよね。今 その開発している人たちっていうのは部分的にもう機械みたいにこの部分だけ特化してて他のものに移った瞬間に全然わからない。でもそれじゃあ技術屋として本当にその技術屋なのかっていう疑う部分があるわけですよ。ということに対してホビーっていうのは全てパックになってるわけですね。要はハードもソフトもまたはそのオプションパーツにしても、だから何が言いたいかっていうと総合的に勉強できるということです。はい。 それがロボットなんですよ。
近藤社長ありがとうございました。ロボットへの熱き思いが皆さんにも声を通じて伝わりましたか？インタビューをしていて感じたんですが、本当にロボットを愛してる人だなと思いましたね。本当にまあこれも声から通じてわかると思いますが、ロボットを通じて未来の大人を育てる、ぜひ日本全国全世界に広げていただきたいですね。改めまして近藤社長ありがとうございました。お届けしてきました秋葉テクノクラブレポートいかがでしたか？今回のお話で改めてロボットに触れてみたい、遊んでみたい、作ってみたいと思った方もいらっしゃったのではないでしょうか。秋葉に来た際にはぜひ近藤科学のロボット、いろんなロボットを見ていただきたいと思います。秋葉テクノクラブウェブサイトでは過去の交流会の模様をテキストデータやポッドキャストで配信しています。ぜひウェブサイトもご覧ください。アドレスは www.akiba-sangaku.jp です。また秋葉テクノクラブレポートでは番組の感想をお待ちしております。ウェブサイトのお問い合わせからお寄せください。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美でした。